理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第272回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月11日に予定している、
はい、
みんなで科学館に行こうというイベントなんですが、
みんなで科学館に行こうポー行こうパート2って書いてボリューム2、
2018夏ですかね。
そっちか。
なんかちょっと、はい、ボリュームなんとかってよりもこう特別ドラマみたいな感じですよね。2018夏みたいなね。
青春。
そんで、
はい、
前回にもご案内したんですけど、
はい、
冊子を作っておりまして、
おお、
それの印刷部数を見積もり単位で、
はい、
参加予定の方は、うん、その旨メールをくださいと、
はいはいはいはい、
いうお話をさせていただきました。
はい、
すでにね、10件ぐらいかな、
は、
参加表明のメールで、お一人じゃなくて3人で行きますとかってのもいただいてるんで、
あらすごい。
とりあえず15人ぐらいは来そうです。
おーっていうか、あれ日程出して参加表明してねって言ったの前回ですよね。
そうです。だから4日5日ぐらいで、あ、その前もね簡単に言ってるんですけど、うん、あのぜひ出してくださいっていうのはこの収録の4日ぐらい前です。
おお、
はい、
あ、まあ行くって決めてる人は返事もすぐくれたのかな、逆に
かな。
まだ迷ってるとか、ね、日程調整とかいろいろ、そんなすぐにはね、大人の事情があるから、は
い、すいません、忙しそうな時間にというか忙しそうなタイミングに
ね。え、ちょうどお盆の初め
だいたいね、お盆休みの頭ぐらいだと思います。
で、ね、田舎帰る人は田舎帰るだろ、ちょうどそうか、連休にも当たるのか。
そうですね、その皆さんにお配りしようと思ってる冊子の、
はい、
途中のやつを、
途中
編集途中のやつを見せたじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。プロトタイプってやつですね。
まあ、なんて言われてもいいんですけど、プロトタイプとか、書きかけというか、試作というか。
はい、なんか書け、プロトタイプが一番かっこいいじゃん。
で、香里さんにはちょっと共有したんですけど、
はい。はい、
あんな感じでいいですかね。
いや、なんか、いいと思います。まあ、個人的にちょっと気になるといえば、まあ多分今、とりあえずバーッと書いたんですよね。
そうです、そうです。
そう、だから多分、編集っていうかそういうのもまだやってない状態のを見せてもらったので、個人的に気になるのは、例えば、口調というか語尾、
はい。が、
デスマス調か、そうそうそう、ダデアル調とか、なんか微妙にそういうのが気になったけど、まあここら辺はそのうち治るのかななんて思いました。
そんな感じで鋭意進めております。
はい。すごいっすね。
そで、
タイムスケジュールまで乗って。これだったら私も迷子にならなかったな、前回。
いろいろね、迷子にならないような工夫とかね、その、下見の時に、こう、アドバイスを受けたこととか、あ、こんなこと載せたらいいなっていうのをこう入れたりとか、あと、冊子にするっていうのができるんですよ、プリンターで。
両面印刷して真ん中をホッチキスでカチャンとやるってやつですね。
そうそうそうそう。で、それが、セブンイレブンのネットプリントでもできることを確認して、ただ A4 で3枚分6面、
はい、
印刷すると1面20円なんで120円かかっちゃうのね。
1面20円、表裏ってこと？1面っていうのは。
1面っていうのは A4 片面だから両面で40円。
あ、そうなの。
そうで、3枚分使ってるんで。
普通コピーって10円だけど、何が20円になるんですか？
ネットプリントは20円なんですよ。
あ、そうなんだ。やったことないからわかる。
そう。
あ、でも、家のプリンターでやるよりかそっちの方が早いし綺麗なのかな？
とか、あと、番号を皆さんにお知らせすると、
あー！
セブンイレブンでお家にプリンターがない方でも、 入手できたりとか。
ああ、なるほど。あ、そしたら、あ、それいい考えですね。あらかじめ予習？予習？
なんですけど、とりあえず私が人数分作っていきますが、急に増えた時にはセブンイレブンで補充もできるなって思いましたと。はい、
でもセブンイレブンってありましたっけ？あのあたり。
ない。
ちゃんちゃん。
はい。ということでですね、鋭意準備中でございます。
ね、私ちょっとそこら辺も、世の流れに疎いんですけど、
はい、
普通、まあ、ワードでも、パワーポイントでも何でもいいですけど、1枚目、2枚目、3枚目って普通に、原稿は作るじゃないですか。
はい。
で、それを両面の、冊子にするっていうプリントアをすると、
はい、
例えば、3枚の表裏印刷するとすると、
12ページ分ね。
そう、そうすると、1枚の紙の表と裏が順番がめちゃめちゃになるじゃないですか。わかるかな？
そうです。
あれっていうのは勝手にそういう風にしてくれるの？
そう。それをやってくれる、小冊子用面付けっていう機能がある。
小冊子用面付け。
そう。要は、1枚目の、紙には、表紙と裏表紙があって、その裏に1ページ目っていうか、中身の1ページ目と、10ページ目があって、その次の紙には2ページ目と9ページ目があって、その裏に3ページ目と、8ページ目があってっていうのをやってくれるの。っていう面付けを自動的にしてくれて、プリンターが出てくる時に3枚 A4 が出てきて、そのままの状態で半分にピュッて折って、ってやると冊子になってる。
すごい。私それ全部手動でやってました。
昔はね、半分によって半分によって半分によってみたいなのをやると、で、後でピリピリピリって開くとページになってるっていうのとかもありましたけど、それは最近はあまりないみたい。
半分によって半分によって、真ん中のところ切れ込みを入れてプチュってやるとってやつね。あ、昔あったな。いや、じゃなくて、普通にその、小冊子用面付けを手動で。
そう。
一枚目と、そうそう、すごい大変だった記憶があるけど、やっぱあるんだ。
あります。で、その上、両面印刷の短編閉じにして読む印刷しなきゃいけないとかあってね、大変なんですよ。
そう。
表面と裏面の逆さまになっちゃうかどうかとかも含めて。
そう、すごい大変。
はい。で、ゼロックスのプリンターがセブンイレブンに入ってて、ゼロックスのプリンターの小冊子印刷モードっていうのでやると、うん、私は縦長の原稿を12ページ分書いて、うん、それを、A4 の紙の、表裏に小冊子でってやると、A4 の片面に1ページが割り当てられて、うん、両面印刷で出てくる。
それって、プリンター側の機能？
それはプリンターの機能を使ってます。あ、実は PDF にもあって、PDF の小冊子っていうプリントもあるはずです。
あ、じゃあもう PDF 側でプリンターに出力するデータを、もうそういう風にしとくってことですね。
そう。
ああ、じゃあ今度やってみよう。
はい、ぜひ。
なんかすごく大変だった記憶がある。
一回やっちゃえばなんとかなるって思いながらも、その一回の試行錯誤が思ったより面倒くさい。
いや、っていうか、なんていうかな、いろんなバージョンの原稿を作るじゃないですか。
はい。
いろんなところに、いろんなバージョンのって言い方変だな。旅行のしおりを作ったわけです。
あ、わかりますよ、わかりますよ。
そうすると別に旅行が変われば、しおりが変わるじゃないですか。
あ、そうそう。で、だから私もそんなことしなきゃいけないかなと思って、まずは空っぽの A4 3枚重ねて折って、うん、1、2、3、4ってページを大きく振って、で、ばらして、で、表と裏のページ番号を確認してってやりましたよ。
あ、私はそれは、そこまではやんなかったけど、でも、
それやると、試作が1回ですもん、大体。
じゃなくて、それを紙でやった。紙というか、プリン ターには使わずに、机上の空論というか、1枚目をここにやって2枚目をこういうふうにやるってことはこうやってっていうのをブツブツ。
ああ、頭いいな。
いやいや、紙に書いてよ。
いや、だから私は本当の、プリンターでやるんじゃないよ。白紙の紙を折って、うん、それにページ番号1234ってペンで書いて、ばらして出来上がりっていう。
で、それを次回は、簡単にできるようにっていう風にメモを取ったわけですよ。
うん。
だけど、なんていうかな、自分が書いたメモでも後から見直すとうまくよくわかんないのね。
それは、ノーコメント。
なんだろう、すごく自分なりに、ここはこうやって、ここがわかりづらいからこういう風にっていうコメントまで入れてるんだけど、
まあ大体ね、同じ間違いして、で、間違いして直すと、あ、このコメントってこういう意味だったんだよ、そこでわかる。
そう、一年経つと、結局、あれ、ちょっと微妙にここがわかんないっていうのがあって、結局同じ、頭の中の試作をもう一度やるという、
そうです。
すごく疲れる作業をしてました。はい、やっぱり、世の中いろいろ便利だよね、そういう。
いろいろ便利です。
小冊子用面付けね。
はい。
結構ね、プリンターいろんな機能ついてるんですよね。あんまり使わないけど。
そうなんです。こんなところで役に立ちました。
はぁ、素晴らしい。まあ、とりあえずだから、じゃあ、そのやつができたら、その、何、原稿の番号っていうのかな？ネットプリントの番号は、そのうち公開するんですか？
どうしようかなと思って。
でそしたら、例えば、突然行けるようになった人？その参加表明はしてなかったけど、まあ、って人は自分で準備してくるっていうのもできるんですかね、
まあ、できますし、あとまあ PDF を公開してもいいんですけどね。で自分家でプリントするんだったら。
おお、そっかそっか、どっちの方がいいのかな、
わかんないです。
そうね、そっか、セブンイレブンって地域によってないところもあるわ。
それもありますし、うん、そう、自分家のプリンターの方が楽ちんな人もいるし、そこはいろいろですよね。
じゃあまあご意見ください。
はい
はい。
で今日は、はい、7月最後の配信なので、
え、もう7月、え、
そうです、
も
う終わり、7月最後27日配信かな。
え、
なので、
もう7月終わり、
7月終わりですよ。なので、
いやいやいやいやいやいやいや、ちょっと早すぎません？
あのカレンダー通りです。なんですが、
なんですが、
7月中の天文現象をもう一度少しだけお話ししてから本編に入って8月の天文現象をお知らせしようと思います。
はい、結構7月盛りだす、後半に盛りだくさんですね。
あ、でね、一個言い忘れたことがあって、7月7日、
七夕
の日は、炎日点って言って、
炎日点。
遠い日の点ね。日は太陽のお日様の日。
はい。
で、地球は太陽の周りを、ほぼ円だけど、実は楕円で回っている。
はい。
で、太陽に近い時と遠い時があるのね。
その楕円の単形と長形ってことですね。単形、長形、
うん、楕円の焦点っていうところを、に、太陽があるんで、太陽に近づいてるときと遠ざかってるときがあるんですよ。
はい。
で、炎日点っていうのは、その一周の中で一番太陽から遠いところを通るのが炎日点ね。
はい。
それが7月7日にありました。
でもそのあたり暑かったんじゃない？
そうなのです。なので、太陽からの距離で、暑かったり寒かったりするわけではないと。だって南半球は今寒いし。という感じで、炎日点が7月7日でした。
はーい。
はい。でですね、27日配信で、
はい。
28、29、30、31というところに、
うん、
まずは、28日の夜明け。
はい。
に、満月と皆既月食があります。
お。
で、皆既月食は明け方というか未明から明け方、深夜過ぎから明け方にかけて 月が地球の影の中を通り過ぎると。
はい。
皆既月食なんですが、部分月食が進んで皆既になる頃に、月が沈んでしまう、要は西の空に沈んでしまうっていうところだったり、皆既になってちょっとしてから沈むところだったりっていうのがあって、西日本の方が、見やすいというか、長く続きます。
じゃあ、
月が暮れるのが遅いから。
欠けて、欠け始め、全欠け、はい、で、だんだんだんだん欠け終わりっていうのかなの中の欠け終わりがあんま見えないわけですね。
そうですね。月が欠け始めるのは、日本時間で言うと3時24分。はい、なんだこのスラッシュは。月が欠け始める部分日食は、3時24分に始まります。午前3時24分ね。はい、28日。はい、で、皆既になるのは4時半朝。
あ、じゃあ、もう明るくなり始めてますね。
うん。で、太陽が出るときとまた別で、月の入りっていう月が沈んじゃうのが東京で4時49分。
あ。
なので、4時30分に皆既になって、東京では4時49分に沈むということになってしまいます。だから
本当に皆既になって20分弱。
そうですね。だからここよりも、西の方の人たちは皆既月食になってからしばらくは見られるんですけど、まあ、沈んじゃう直前なんで地平線が開けてないともうビルの陰で見えなくなっちゃったりとか山の陰で見えなくなっちゃったりしています。はい。で、火星が小、
あ、小児しか
なので、月と火星が近いです。
はい。
はい。で、前々から言ってるんですけれども、7月の31日。
はい。
は、火星が地球と最接近ということで、この日が最接近ですか、この前後見やすいので、まあ、31日が最接近だけ覚えていただければいいと思います。
はい。
基本的にね、火星と地球をはこうぐるぐる回っていて、地球が内側なんで、一周するのが早いのね。
はい。
で、2年2ヶ月ぐらいで1回ずつ追い越すんですけど、
うん。
火星は、さっき地球は楕円で回ってるって言ったんですけど、火星の方が、はい、楕円の、が歪みが大きいのね。だから遠いところに近い。そうそうそう。が、
はい、
遠いところと近いところがあるんで、追い越すときに近ければ大接近で、遠ければまあ小接近という感じで、今回は大接近と言っていいんじゃないかと思うので、大きく見えます。
もう現時点で結構火星ギラギラと赤く目立ちますね。
そうですね。で、うん、本編の方で、火星の観察の話をしようと思うんですけれども、
はい、
一応7月の天文現象ということで、7月の31日が、火星の最接近する日ということでご案内をしました。
はい。
はい。では本編の方で8月の天文現象の方をご説明していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで8月の天文現象をお話ししていきます。
はい。
まずはいつもの通り、月の運行から、
うん、
7月の28日が満月で、
はい、
8月に入ると8月の11日が新月です。
はい。
8月の11日が新月、覚えてくださいね。
覚えなきゃダメですかこれ。
8月17日はイベントの日なのと、新月の日なのと、あとこの後の話とちょっと関係するので。
すっかり、そのイベントの日っていうのは、スルーしてたわ。
はい。で、満月が8月の26日になります。
はーい。
はい。で、8月の11日は、旧暦の7月1日かな。
うん、はい。
なので、8月の17日。8月の17日は、旧暦の7月7日。
お。
これね、旧七夕と言ったり、 伝統的七夕と言ったりします。
はい。
はい。なので、昔の人、江戸時代までの人が見ていた七夕の日の月とか、星空っていうのは、今年で言うと8月の17日の夜が、七夕の、感じになるっていうのが、覚えておくといいんじゃないかなと思います。
そっかそっか。昔は、新月が必ず1日になるから、7日目の月っていうと、大体もう大きさが決まってたから、いわゆる船に見立ててっていうのができたけど、うん、今のように日付だけで7月7日っていうと、満月だったり新月だったりするわけですね。
うん、だったり、梅雨時だったりね。今年は梅雨明けてましたけど、普段の年だとまだ梅雨明け、関東では梅雨明けしてなくて。
今年も梅雨明けてたんだっけ？明けてましたよ。今年の梅雨って一番早く明けてたんでしたっけ？6月に明けたんだっけ？
っていうのがあって、もう一個は、その、1ヶ月違うと、
うん、
一応、こう、星空というか、星座たちも1ヶ月分ずれるんで、
はい。
まあ、昔の人は、今でいう8月あたりの、星空を見ながら、七夕のお祝いをしてたんじゃないかと思います。
七夕って何か食べましたっけ？
七夕はそんな食べないんじゃない？
そうよね。
うん。笹に短冊じゃないですかね。
団子？
団子はまあいつ食べてもいいですけど。
笹団子。
笹団子。笹団子の笹の葉はでかいよね。
うん。
熊笹かしら。
そうそうそう。七夕用の笹を取ってきたんですよ。
あ、はいはいはい。
まあ、竹の子の竹？
はい。
すぐ、なんていうかな、葉っぱが丸まっちゃうのね。
あ、丸まっちゃいます。茶色くなったり丸まっちゃったり。水分なくなるしね。
そうそう。茶色くはなんなかったんだけど、あ、でも、まあ、うん。みすぼらしくなんか茶色いっていうか、本当に。黄土色っていうの？
なかなか
黄色っぽくなってきて、
はい、
で本当に細い葉っぱがくるんって丸まっちゃうんですよ。線になっちゃうんですよ。うんうん、で、そういう風にならないようにはするにはどうするんだろうって言ってネットで調べたら、
はい、
まあ、いわゆるよく売られてる笹っていうのかな、そのなってないじゃないですか。よく見るのは。
うん、
それはもうなんか笹の種類が違うみたいなんですよね。
あ、切った後もしばらく緑色が続く笹があるのね。
そうそう、葉っぱがくるんとならないっていうのは、そういう笹らしいです。っていうのを後から知って。
そうですか。
あ、そうなんだ。
ということでですね、8月の17日が伝統的七夕なので、もし、
はい、
笹飾りをする方は、どこに相談すればいいんだ？花屋さん？植木屋さん？竹屋さん？
今って花屋さんなのかな？
ということで相談してみてください。
でも売ってますかね、その旧暦の
時
期に合わせて。なんか7月7日あたりにはよく、なんだ、100均とかでも売ってたんですけど、いろいろ。
うん、
フェイク笹？
はい。
だけど、旧暦はどうなんですかね？
ってのかな？ということで、
はい、
お月様の件はこの辺で。
おーい。
で、
次は、
惑星のお話をします。
はい。
水星は、まあ、ほぼ見えなくて、うん、後半に、多少ですね、日の出前に少し見えるようになります。
はい。
なので、夕方は全然見えないですね。確かですね。
はい。
8月の18日頃に、
うん、
地球と、太陽の間に彗星が来るんで、
はい。
全く見えなくなると。いう風になるはずです。で、次、金星は相変わらず見やすくてですね。
うん。
宵の明星で、夜8時過ぎまで見えていると思います。
はい。
もちろん西の空に見えて太陽を追っかけるように沈んでいきます。
はい。
で、金星はね、後半とか、だんだん大きくなるのもあるんで、近づいて。
うん。うん、
昼間でもうまく望遠鏡を探せば見えるんじゃないかな。 はい。なので、金星は見やすいです。
はい。
で、火星ももちろん見やすくて、
うん。
太陽と反対側にありますので、少しだけ、早めに、だんだん出るようになってくるのかな。
ほうほう。
で、日が暮れると、出てきて、夜中中見えるっていう感じに近いはずです。これ、もう少しこの後ご説明をします。
はい。
で、木星、土星も日が暮れた時に見えていて、
うん、
日暮れ、太陽が沈んで直後は、西の空に金星。
はい。
で、その後に木星が見えて、
はい。
で、東の空には土星が昇っていて、
うん、
で、沈んでしばらくすると火星が追っかけるというか、太陽と入れ替わるようにして出てくると。
結構華やかですね。
そうですね。なので、日が暮れて1時間ぐらい後は、金、木、土、火と見られて、日付によっては月がその間に入ってきます。
おー、素晴らしい。
はい。なので、水星を除く、まあ、一般的な、よく観察できる惑星は、すべて観察できるので、
うん。
1日でね。
おー。
ぜひ。
お得ですね。
はい。ということで、火星と月が近づくのは、満月の頃なので、
はい。
7月の28日と、8月は、満月に近い頃だから、火星と月が近づくのは24日。
はい。
で、土星と月が近づくのは21日。
うん。
木星と、月が近いのは17日。で、金星と月が近いのは、14日かな。
うん。
っていう感じです。なので、月がね、8月の11日からだんだん、こう、遅くなってくる。
うん、
出るのが。太陽から遠くなってくるんで、金星を通過して、木星を通過して、土星を通過して、火星にまで行くという感じになりますね。
はい。
はい。で、火星の話をちょっとしちゃおうかな。
火星の話。
火星は、
うん。
お話ししている通り、地球から見て太陽の反対側にほぼいるんですけれども、地球がだんだんその追い抜いていく、はい、角度的にね。
はい。
ので、火星が出る時間は、どんどんどんどん7月、8月、9月、10月に向かって早くなってきます。
お。
今、収録している時には、まだ、日が沈んでちょっとしてから火星が出るんですけれども、
うん。
だんだん早くなって、8月も、中旬ぐらいになると、日が暮れた時にはもう火星が出ています。要は東の空に見えます。で、火星が南中する時間、
うん、
真南に来る時間も、7月の25日だと、午前0時頃。
はい。
で、7月の30日だと、午前0時が少し早くて、8月の、7日ぐらいだと11時ぐらい。
お
で、8月の19日で、夜10時ぐらい。
うん、
これが、9時ぐらいになるのは9月の3日とか。っていうので、少しずつ少しずつ、うん、早く出る。
はい、
夜空で行くと、西の方にだんだんずれてくるっていう感じになってきます。
はい。
なので、夜更かししなくてもね、うん、夏休みの後半には、観察しやすくなってるんじゃないかなと思います。
いいですね。そうすると、夏休みの自由研究、火星。
そう、夏休みはね、せっかく長い時間あるので、
はい、
長い間観察するようなものが夏休みの研究に向いてるかなと思うので。
うん、いや、なんか今年、すごく暑いじゃないですか。特に今収録してる7月の中旬ぐらい。
はい。
で、朝号が、
はい。
なってる、生えてるんですけど、なんていうのかな、はい、すごく元気がない。
それはもしかして、香里さんが、暑くなってから見てないですか、うん、もっと早い時間に見れば元気
がない。いや、でも、8時ぐらい、
うん、
まあ、それでももう今は暑いから一概には、涼しい時間とは言わないけど、うん、なんか、なんていうのかな。
暑すぎ。
もう花って咲いてます？まだ早い、花には早いのかな。
早いのかもしれないですけど、ただ、
なんだろう。
夜中にね、そんなに気温が下がらないんで、今。
うん。
朝すぐに暑くなりますよね。
そうですね。本当に、まあ、花が咲かないにも、今だから本当だったら、ぐんぐんぐんぐん、葉が、幹ツタが伸びて、葉っぱがいっぱい生い茂って、っていう時期なのに、なんていうのかな、なんか下手ってる。
そうですか。
うん。なんか、酷暑です。
はい。もしかしたらね、今、停滞してるとか、張り出してる高気圧が、下がってくれば、または弱まれば、少し涼しくなるかもしれないんですけど、
うん、
今はとても暑い状態ですね。だって、
ちょっとイベントの日がどうなることや。
はい、収録してる日は、熊谷で 41.1 度、
東京の青梅でも 40.8
っていうのを記録したっていう日なので、これから下がっていかないと困りますね。
びっくりです。
はい。
でも明日も暑いって言ってました。
はい。ということでですね、惑星はそんな感じで、
はい。
8月中というか夏休み中は、よく見える惑星がとても見やすいので、
うん、はい。
ぜひ、観察をしてください。さっき言った、8月14日金星、木星と17日、21日は土星、8月23日火星ってとこに月がね、順番に、動いていくっていうのも面白いんじゃないかと思いますし、
うん、追い込みの自由研究に良さそうですね。
追い込みの自由研究、火星と月が近いのは8月23日。
はい、でもほら、その前後月と他の星の位置関係っていうのをやれば、特に8月の後半だから、
うん、
自由研究でいいんじゃないですか。
はい、
はい、
で、8月といえばペルセウス座流星群ですね。
お、毎年聞きますね。これって、はい、なんだっけ、ハレ彗星の残骸？
違います。
あれ何の残骸？
ペルセウス座流星群はスイフトタットル彗星ですね。
あ、全然聞いたこともないや。
で、大体8月の11から13日ぐらい、お盆休みと合わせて、
はい、
見られる、流星群で、一応極大は、8月13日の未明、12日の晩から13日にかけてが、極大なんですが。
じゃあ、新月が近いから比較的条件は良さそうですね。
そうなんですよ。それでさっき新月の日を覚えておいてほしいって言ったんですけれども。
おー、ここに繋がったわけで、伏線ってやつですね、伏線。
伏線というか、なので、8月の、まあ、10日から、15日ぐらいまでのところは、うん、いつ晴れるかわからないんで。
あ、まあそうですね。
はい。自分の都合のいい時間に、晴れていたら夜空を見ると、流れ星が見えるかもしれません。
うん。まあ、夏はやっぱり、ね、外出やすいですしね、夜。
なので、今回は、8月12日の夜から13日の明け方っていうのが一番、流れ星がたくさん見えるはずという感じに予想されています。
はい。
空がそこそこ暗いところだったら1時間に30個程度という予想になっているので。
あ、じゃあそこそこ、見られそうですね。ぼーっとしてるだけで。
そうですね。なるべく、うん、街明かりの少ないところ。
はい。
で、今回は月もないので、なんとかな、空のどこを見ても、流れ星が目に入るんじゃないかと思います。
はい。
はい。という感じでですね、いつものペルセウス座流星群のご案内をしました。
はい。
で、日本では見られないんですけど、うん、8月11日は新月で、
ああ
部分日食も起こるようですよ。
どのあたりで見られるんですか？
どこだっけな、中国、ロシア。
あ、じゃあ結構近くまでは来てるんだ。来てるというか。
そう、で、部分日食。で、前もちょっとお話したかもしれませんけれども、日食と月食はペアで起こりやすくて、
はい。
月食、皆既月食が起こるっていう話をしたじゃないですか。その次の、 新月の日には日食が起こりやすいということで、今回部分日食が起こりますと。
おーい。
はい。という感じで、8月の天文現象をお伝えしましたけれども、
うん、
夏の星座が本格化する時期です。当たり前ですけどね、夏ですから。
もう夏の星座はね、一等星が多いから華やかですね。
もちろん、天の川を挟んで、ベガとアルタイル。
うん、
で、白鳥座の尾っぽのデネブ。
うん、
で、この辺が、夏の大三角で、
はい。
あと皆さんが、よく、わかりやすいのは、サソリ座。南の空のちょっと下の方に出ている、アンタレスっていう赤い星で、サソリの形にくるくるって巻いたのが、わかりやすいかなと思いますし、
はい。
生まれ月の星座で行くと、サソリ座、イテ座、ヤギ座ぐらいが見やすいんじゃないかと思います。
はい。
はい。あとですね、春の、大曲線っていうのでご説明している北斗七星からアルクトゥールススピカというのも、うん、
はい、
西の空には見えると思うので、
うん、
この辺も、そこそこ見えるんじゃないかと思います。
はい。
で、北斗七星とカシオペア座は、北斗七星がちょっと上の方で、
うん、
カシオペア座も見えるんじゃないかと思います。あとはね、空が、街明かりがなくて空が暗くちゃんと見えるところだと、夏の天の川も見える時期なので、ぜひ暗いところに行ったら空をチェックしてみてください。
天の川はなんか都心では全然見れないですね。
なので、都心で近いところだと、なんか房総半島の海側とかね、とかが、東京からだと近いけど、そこそこ暗い。うん、あとは、山梨、長野の方の、うんうん、街明かりが少ないところっていうのも、天の川が見えるというふうに売り出しています。前、香織さんも、冬スキー場やってるところでリフトに登って山頂で見られるみたいなところに行ったってお話してましたけど、
行きましたね。行くだけ行って戻ってきましたけどね。天気が悪くて。
今年の夏はさっき言った、惑星も見頃なので、
はい、
観望会、あとは観測会、あとはそういった星空を売りにしている、観光地などもいろいろ探してみるといいんじゃないかと思います。あんまりね、混んでないといいんですけど、人気があると混んじゃうし、なかなか難しいです。
ですね。
あとはね、お天気に左右されるので、なんとも言えないからね。
ね。
はい。ということで、8月の天文現象をお伝えしてきました。で、
はい、
火星はね、大接近するということで、望遠鏡を買ったりとか、望遠鏡を覗いて、見る方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども。
はい。
望遠鏡で見ると上下が逆さまというか、180度くるって回って見えるタイプもありますし。
はい。
なんだろう。天文台とかで見せてもらうと、
うん、
向きが、なんていうのかな。上と下が逆さまとかそういうのもありがちなので、
うん、
火星はね、大きく見ると今回は、極寒って言うんだっけな。南極に、凍ってるというか、ドライアイスになっている白いものがありまして、そっち側が南極で、それが確認できるぐらい大きく見えるんじゃないかと思います。望遠鏡だと。
おぉ。南極なんですね、それは本来は。
南極です。だから、望遠鏡のセッティングに、の中ではもしかしたら、上に見えたりするかもしれませんけども、白いのがちらっと端っこに見えたら、それが南極側になります。
はい。
はい。それを覚えておくと、火星のどっちが見えたかっていうのが、わかるんじゃないかと思いますし、あと、火星のね、地表で砂嵐が起きている、っていうのがどれくらい収まってるかで模様がどんだけくっきり見えるかが決まります。
じゃあ、砂嵐があるとなんか模様が見えるへえ、そうなんだ。
はい。ということでですね、そんなことまで見えるぐらい近いという状況なので、はい、観望会、観測会、など見てみてください。あとね、自分で、 望遠鏡を買いたいという方は、うんうん、まあ、入門向きというのの定番とかっていうのをお買い求めいただくのが一番いいんじゃないかと思います。
はい。
メルカリとかで出てたりするのかね。よくわかんない。
ああ、今何でもあるから出てるんじゃないですかね。
かもしれません。
うん。
うん、私はおすすめするんだったら、最初に買うんだったら屈折望遠鏡で経緯台っていうのに乗ってるやつがいいかと思います。はい。
過去にもね、望遠鏡についておすすめのものとかはお説明してるんで、はい、もし興味がある方は、過去回を探してみてください。
あとですね、赤道儀っていうのがあると、
はい、
追っかけるのが簡単というか、星を追うのがね、うん、やりやすいんですけど、
はい、
使いこなすの難しいです。はい。で、あと、反射タイプと屈折タイプがあって、
はい、
屈折望遠鏡の方が、割高で、長いというか取り回しが大変な、長さが長かったりするんですけど、
うん、
扱いが楽で、調整とかもあまりいらないんで、屈折望遠鏡で、経緯台っていうのがとりあえずのおすすめで、中にはね、自動導入っつって、モーターがついてて、見たい、星をピッてやると、自動的に、視野に入るっていうのもあったりして、そんなのも、もし、ご予算にあって、見に行くことがあれば、いいかもしれません。
はい。
はい。ということでですね、望遠、あ、そうそう、で、最近はスマホで覗いて撮るのとかもね、アダプターとか出てるんで、以前に比べると、
うん、
望遠鏡を使った天体写真、うん、っていうのは随分敷居は下がっていると思います。
はい。
はい。
インスタ映えしますかね。
どうですかね。興味がない人に火星だよって言ってもそんなに、あれなんじゃないですか。土星とかと違って派手さはないので。とはいえ、挑戦してみてください。
はい。
はい。今日はそんな感じかな。暑い日が続きますけれども、皆さん体に気をつけて、お過ごしください。
お過ごしください。
はい。ということで告知をして終わりにしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。8月11日のイベントに参加、したいなと、参加予定の方は、参加表明のメールをいただけると、こちらでも、冊子の準備ができるので、ぜひ送ってください。お送りいただくのは、リカアットマーク 0438.jp、rika アットマーク、数字で 0438.jp がアドレスになっています。また、そんないプロジェクトのウェブサイト、sonnai.com、そんない .com のページで、そんな理科の時間の番組一覧が出るページがあるんですけども、そこの右側に、投稿フォームがありますので、そちらからもメッセージを送っていただくことができます。また、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組も配信しておりますし、先ほどのウェブサイトからは過去の回まで聞けるようになってますので、遊びに来てください。また、ツイッターでのお知らせの配信や、YouTube での番組配信もしております。そんないプロジェクトで検索していただくと見つかるはずです。そちらも、フォローしたりとかですね、YouTube の方がいいという方はそちらで聞いてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、次回の配信はもう8月ですね。イベント直前ぐらいのタイミングで配信になりますけれども、そちらも楽しみにしてください。というわけで、そんな理科の時間、第272回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。